ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
さて、新年度が始まりましたけれども、僕の新年度の思い出っていうのは、あの小学校1年生の時の一つの思い出なんですね。たくさんやっぱりね、新しい人に会いますよね。初めて友達ができたんです。その友達とね、いろいろ話したんですね、初めの日に。で、その日帰って次の日にその友達に会ったんですよ。そしたらね、全然ね、何にも答えてくれないんですよ、ね、で、おはようって言ってもんって言って答えてくれない。わ、何かしちゃったかなと思ったんですよ。で、教室に着いたらね、同じ子におはようって言ったら、おはようって言うんですよ。あれと思ったらね、双子だったんです。僕3組だったんですけど、4組にね、弟がいたんですよ。僕お兄ちゃんと話してたんです、自分のクラスでね、同じ組で。そしたら隣のクラスの子だったんですね。これすっごい思い出深く残ってて、ね、そりゃ知らないよな。むしろね、僕の中で双子っていう概念なかったんです、おそらく。その時までね、双子ってね、よく見るとね、ちょっと違うんですけど、ね、全然知らないと全く一緒に見えますよね。ある実は、ある双子の兄弟がいたんですね。で、その双子はですね、過酷な家庭環境の中で育った双子だったんです。お父さんは麻薬の常習者、アルコール中毒者で、お酒によって奥さんとその子供たちに暴力を振るっていたんです。で、ある心理学者がこの家庭環境で育った双子、彼らを30年後ですね、30年後インタビューしたんです。彼らはどうやって育っていったかなって気になったからですよね。で、この二人を別室に、呼んだんです。まずは弟からです。弟をこうね、カウンセリングしていると、弟がね、その時どういうような状況だったのかというと、弟はお父さんと同じ麻薬中毒者になってしまった。そして生活保護を受けていました。彼の暴力が原因で家族が逃げてしまったということです。で、カウンセラーはこう言ったんですね。あなたはなぜそんなことを自分の家族にしたんですかって、そう聞かれると、彼はこう言ったんです。あんな家庭で育った私にこれ以上の何ができるというのだ。そしてその次にお兄さんに、今度はお兄さんをカウンセリングしたんです。そうするとお兄さんは全く別の人生を送っていたんです。お兄さんはビジネスを起こして大成功し、そして幸せな結婚をし、素晴らしい親になっていたんです。あなたはなぜ、そんな風に、自分の家族にね、また自分をそうすることができたんですかってこう聞いたんですね。そうするとお兄さんこう言ったんです。あんな家庭で育った私にこれ以上の何ができるっていうんですかね。全く同じ家庭環境に育ちながらも全く別の歩みをしていたっていうことですよね。で、同じ環境に育っても片方は、自分の父親と同じような、で、片方は、まあ、反面教師にして今度は成功していったという話ですよね。この研究結果から言えることはこういうことだそうです。何に対して何を思うかはあなたの自由だってことなんです。つまり一つの事柄に対してあなたがどう受け取るのもあなた次第だってことなんですね。よくね、こう言います。あの人幸せそうだな、私があの人だったら幸せなのにな、なんで私はこういう人生なんだろう。もしね、そう思っている方が、いらっしゃればね、それはね、もしかするとあなたはね、何があっても何を持っていても不幸な人生を送りたい、いつも比べる人生を送りたいとチョイスしているのかもしれません。もしかしたら幸せそうだなと思っているその人はどんなことがあろうと幸せにな、すべてを受け取ろうと思っているのかもしれませんよね。だから私たちはどんな事柄があっても私たちが選ぶことによって歩みが変わってくるということですよね。ポジティブにもネガティブにも捉えられることができる。 それでは今日私たちが見ているパウロっていうのはどういう人間性でどういう人だったと思いますか？もちろん私たちが今学んできているようにどんな状況が来ようとも神様のいつもビジョンを見ていた、神様の道を求めていた、御心をいつも求めていたんです。だからこそどんなに彼が訴えられても、どんなに彼が強いられても、ね、苦しめられたとしても、彼はいつも堂々とした態度で答えているんです。もちろん今日の箇所でもそういう、ね、堂々とした態度を、ね、私たちは見ることができますよね。まあ、なぜかというとパウロはいつも希望を捨てなかったんです。特にこの箇所ではパウロはどれだけ訴えられたとしても、私はこれからローマに行って皇帝にまで伝えに行く、ね、これをローマ帝国全体に伝えるんだ、そういう使命を持っていたからですよね。さて私たちが今見ているこのユダヤ、そしてカイザリアという、ね、言葉が今出てきましたけれども、ちょっとあのスライドを進めていただけますか。スライド、はい、そうですね、あのこれが当時の、まあ、ローマ帝国の、地図です。まあ、もちろんヨーロッパ全体、中東も飲み込んでいるわけですよね。そして、これが今私たちが見ている、まあ、ユダヤの地方です。なので私たちはローマ帝国のほんの小さなところを今見ているわけですよね。パウロが伝えたのはこの辺りをずっと伝道旅行を3回、ね、していたわけですよね。そしてまず最初に帰ってきたのがエルサレム。ここでユダヤ人たちに訴えられました。で今カイザリアに来てこの、ね、地中海沿岸に彼はいるというところですよね。そして先ほどもお話ししましたけれども、24章から比べるとこれはもう2年経ってます。というとこのユダヤを任されていたユダヤ総督って人がもう変わってるんです。今日の一節で何て書いてあるかというと、フェストっていう人が、に変わっていますよね。その前の人は、あ、これ問題ですよ。さあその前のユダヤ総督の名前は何でしたでしょう、ね、なんかペンギンみたいな、ペリカンみたいな、ね、ペリクスです、ね、総督ペリクスが、ね、彼の裁判をしたんです。その後にもう2年経っているので総督が変わっています。今度はフェストに変わってるんです。なぜこうやって記してあるかっていうと、これは歴史書と同じだからです、ね、だから歴史書と見てみて、あ、本当に聖書っていうのは真実な書物なんだって比べることができるようにルカはちゃんと時代背景も書き残しているんです。さあ、このユダヤ総督、前回はペリクス、今回はフェストに変わってます。この当時のユダヤ総督に任されていた大きな仕事っていうのはもうたった一つなんです。このユダヤの地方に住んでいたユダヤ人をもうとりあえず治めるということです。もうユダヤ人は特に、当時反乱を起こす民で有名でした、ね、当時これは紀元、まあ、30年40年50年の話です。60でその後紀元70年に今度はこのエルサレムが今度はもうローマ帝国によって破壊されてしまう。それは もちろんユダヤ人の反乱によってですね、そういう出来事があったぐらい反乱を起こすわけです。だからこの総督というのはとりあえずこれをユダヤ人を治める、これが大きな仕事だったんです。でペリクスというのは力でねじ伏せたんです。ユダヤ人を弾圧して、そして力でねじ伏せた。そして今回変わったフェストという人は、彼は知恵によってこのユダヤを治めた人だと言われています。今日の箇所でも一節でフェストは着任して3日後エルサレムへ行ったってことがありますよね。つまりここにカイザリアにいたんですよ。もうわざわざユダヤ人たちに会いに行ったんです、エルサレムまでね。なぜかというとユダヤ人たちのご機嫌取りです。いやいやいや、ユダヤ人たち、ね、私がね、新しい総督です。これからどうぞよろしくお願いします。ね、彼は知恵を振り絞ってね、彼らのところに挨拶に行ったわけです。ね、なぜかというと、ユダヤ人たちは、あ、変わった3日後に来てくださるなんて、いい総督じゃないですか。そうなるからですよね。だから、アピールしたわけですね。日本とか外国でもそうです。首相が変わったり、大統領が変わると、まず、 ね、挨拶に行きますよね。でどこに行くか、ヨーロッパに行くかアジアに行くかで、その首相がどう思っているのか、まあ、もしくは大統領、天皇、そういう人たちがどういうところに重荷を持っているのかっていうのが、ね、こう示されるからですよね。フェストもそういうふうにしてアピールしたわけです。一方このエルサレムでもこの時は進んでいます。大祭司というユダヤ人を代表するこの議会の議長がいました。これが前回の箇所だとアナニアという人でした。今回はもうこの大祭司という人が変わっています。この当時の大祭司はイシュマエルという大祭司に変わっています。そして今日の箇所でこのユダヤ人たちは何て言ったかというと、このフェストに対してパウロをエルサレムに呼んでほしいとこう言ったわけですよね。なぜかというとこの地図すいませんお願いします。このねカエザレに入れてはパウロをもう一回こっちのユダヤに送ってほしいって言ったわけです。なぜかというとそうすればもう一度自分たちの議会で裁いて彼を殺すことができると思ったからです。もしくはもう議会の前に彼を呼び寄せても殺してしまう、そう企んでいたわけですよね。でも前も言ったようにパウロというのはこのローマ帝国の市民権を持っています。これは素晴らしいステータスです。そんな人が無罪の、ね、パウロを、ね、がもし殺されるとしたらこの総督が訴えられるわけですよね。彼の地位も危ない、なので、まあこのまあ、フェリックスは、ねまあ、いろんな対処をするわけですけれども、このユダヤ人たちの怒りってすごくないですか、ね、だって2年経ってるんですよ。大祭司も変わっていれば総督も変わってるんですよ。でもまだこのパウロという一人の人物を何とかして殺そうとしていたんです。怒りってすごいエネルギーなわけですよね。何くそって言ってそれをねこう勉強に向けられるとかね、何か部活動に向けられる、それらはまだいいんです。でも人に対する怒りっていうのはね、まあ、エネルギーっていうのはねあんまり良くないわけですよね。皆さん怒りって健康に良くないの知ってます？はいって言ってる人だ怒らないもんねワシントン大学の心理学者であるケイツ博士の実験を紹介します。このケイツ博士は普通の状態の人と激しく怒っている人、このね呼気をそれぞれガラスの入れ物に取ったんです。ふーってね、そして、液体、窒素で、そして冷却するという実験を行ったんですね。そうすると共に、凝結した水滴を得られる。で次にこの水滴を蒸発させると心理的に、まあ落ち着いている人の場合には後に何も残らないんですって。でも怒っている人の場合には灰色のカスが残ったんです。そのカスを水に溶かして実験用の動物に注射するとその動物は苦悶してすぐに頓死した、つまり苦しんで死んでしまったっていうね。で続いてこの憤怒、つまり怒っている状態の強弱によって実験したところ、毒性の強弱も異なることが分かったんです。で1時間怒り続けていた人の呼気をすべて、摂取して得られたこの毒性を、まあ、実験用の動物にね、こう移して、入れて検査すると数百頭の動物を即座に倒すことができ、それは70人の人間が死亡する毒性に相当するって実証されたんです、ね、で、博士はですねこういうんですね、人の体は、脳の働きで左右されており、強いストレスがかかったり怒りの感情等が湧くと有害物質であるアンモニアを作り呼気から排出するのです。その毒性はとても強いもので、このような状態が日常繰り返されると、身体に与える悪影響は計り知れないものがあるそうです。現在のカウンセリングに来るクライアントの5割は 何らかの怒りを持ち、それが忘れられずに精神的に参っているということですってですね。で、まあ、これを、ね、報告している、ね、心理学者の方が、古来より笑う角には福来たると言われています。どのような時にも相手を悪く思わない、誹謗中傷をしない、笑顔で生きていくということが大切なのではないでしょうか。自分も周りも健康になるんですってことなんですね。つまりアンガーですね、この怒りっていうのはね、自分にも不健康なんです。で、周りにも不健康なんですって。これ百害あって一利なしですよね。でもね、聖書ももちろんこの怒ることとか、また感情をコントロールすること、ね、これをね、聖書も教えています。箴言の25章28節、スライドをお願いいたします、ね、3つ書きましたけれども、自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだ、ね、つまり誰にでも責められてしまう、ね、すごい脆い心ですってことですよね。また箴言29章11節、愚かな者は怒りをぶちまける、しかし知恵のある者はそれを内に収める。そして箴言16章の32節では、怒りを遅くするのは勇士に勝り、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝るって書いてあるんですよね。つまり私たちはどういうふうにして自分自身の感情をコントロールするのか、特にこの怒りという感情に対しては神様はね、これをねコントロールする必要がある、ね、そう教えているわけですよね。でもね、こうおっしゃる方もいるかもしれません。では心が、ね、怒りに満たされたときどうしたらいいんですか。まあ、よくね、10秒20秒数えるとね、感情的にふと落ち着くとも言いますけれどもね、もう聖書の言葉はこう言ってるんです。ローマの12章の19節ですね。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる、ね、もしね、何かあった時にうーんって言って、何か皆さんが復讐しようって思った時には、この聖書の箇所を思い起こすべきです。復讐するのは私である、だから私に全てを任せなさい、ね、つまりね、もうあなたは心配しなくていい、そういうことですよね。特にね、この復讐してしまった場合は、それはね、神様の権限を自分が奪い取ってるんです。神様、あなたができないんだったら私がします。これすごい自己中心です、ね、だから神様はね、私に任せなさい。なぜかというとね、その怒りは、その怒りこそが私たち自身を壊していくんです。そして全てを壊していくんです。人間関係、そしてね、人とのね、その周りの人も不快な思いをさせるわけですよね。またどうしてもね、自分の心が騒ぐような時、もうその時にはね、一つしかありません。ワンダフルカウンセラーに、話すべきです、ね、素晴らしいカウンセラー、それは私たちの神様です、ね、私たちの神様、不思議な助言者って旧約聖書で出てるんです、ね、これはワンダフルカウンセラーです、ね、私たちの神様はカウンセラーなんです。いつもね、私たちがあーって思う時、なんでこうなんだろうと思うとき、ああ、あなたをなんであんなことが、あの人はなんでこう言うんだっていうときにね、そのワンダフルカウンセラーに言うんです。神様いつもね、どうしたのどうしたのって言ってくるんです、ね、そしたら神様こうこうこうなん、うん、そうか、うん、そうかって ね、こうやっていつもの神様聞いてくださるからですよね。特にね、今日の歌詞のパウロを見てください。もう仕返ししてもいいぐらいです。もう怒りをぶちまけてもいいぐらいです。だって無実なんですもん。何度も訴えられてるんですよ、ね、でも彼は自信を持って堂々と受け答えをしてるんです。なぜかというと、パウロは神の権威を知ってたんです。神様は全てを言って権威を持っている。私を守ると言ったら神様は必ず守ってくださる、ね、だからパウロは何も揺るぎない姿をね、ここでもう私たちに見せているわけですね。全てを神様に委ねていたわけです。 さて今日の後半をね、私たちがね、学んでいくと、エルサレムでこのユダヤ人たちがね、パウロを殺す作戦、まあ、もちろん立てていたわけですけれども、まあ、さっきも言ったように、フェストに対してパウロを連れてきてくださいって言ったわけですよね。まあフェストもね、このただユダヤ人の言いなりにはなれないわけです。なのでフェストはそんなに裁きたかったらね、パウロのところに君たちが来ればいいじゃないかって言ったわけですよ。つまりこのエルサレムにいた彼らを今度はカエザレにおいでって言ったわけです。そしたらね、彼ら来たわけですよ、カエザレにね。そして、もう一度このカエザレアで裁判が行われます。カエザレアでの裁判っていうのはローマ帝国の法廷です、ね、でもユダヤ人が行っている裁判っていうのは宗教裁判です、ね、だからローマの法律ではパウロのこの罪を見出すことはできなかったんです。すると、そうやってね、無罪だって分かったこのフェストだったんですけども、でもフェストはね、ユダヤ人たちにちょっとなんかこう恩をあげたいわけですよね。だからこう言ったんです、今日の箇所9節でもユダヤ人の関心を買おうとしてもう一度エルサレムに行きユダヤの議会で裁かれるかって言ったんですね。つまりこれはもう堂々巡りですよ。ユダヤで裁判を行われカエザレに訴えられた1回目、で今日は2回目です。もうユダヤ人が今度大祭司たちも来て今度は2回目の裁判を行った。じゃあ今度はカエザレから今度はユダヤに行って、ね、4回目の裁判をするかってことです。そしたらこのパウロは何て言ったかっていうと、私はカエザルに上訴しますって言ったわけです。なぜかっていうと、パウロはこのまま自分がこのエルサレムにもう一度移されたら必ず殺される、そう知っていたわけですよね。だからこそ彼は知恵を使って、これはローマの法廷です、ここから告訴を、ね、こう上訴するとしたらもう私は皇帝の前で裁いてください、こう言ったわけですよね。この時総督フェリックスはどう思ったと思いますか。もう厄介な堂々巡りを何度もしてね、ああよかったっておそらく思ったでしょうね。ああもう自分は何もしなくていいんだ、こう思ったわけです。この時のねフェリックスの態度を見ると、フェリックスはね賢かったんですけれどもね、彼はね周りの人の顔色をすごくよく伺っている人でした。そこでご機嫌取りのためにいろいろ知恵を働かせていたんですね。ユダヤ人たちはこう言ったらこう思うかな、じゃあこう言ってみよう、皇帝はどう思うかな、あじゃあ皇帝のため、じゃあこうしてこうしてああしてね、もう本当に周りの人にこう振り回されているような姿がね今日の箇所でも見取られます、ね、このようにして周りの人の評価、またね言葉を聞いて判断する人生っていうのはね安定性に欠けた人生です。なぜかというと、いつの周りの評価が気になるからです、ね、こうしたらあの人は喜ぶかな、ね、こうしたら自分はこう見られるから、あ、やめよう、ね、また安定性に欠けた人生だけではなくて、何かあった時に相手のせいにしてしまうんです、ね、あの時に誰々がこう言ったから自分はこうしたのにこうなってる、でこうなってしまったっていうのはあの人をこうやって言ったからだ、いつもこう相手のせいにするようなになってしまうわけですよね。もうこれは全くこの安定性に欠けた人生になってしまいますよね。あの一つの詩を紹介したいと思います、これはあのシスターカトリックのシスターである渡辺和子さんの詩です。すごく短い詩ですけれども、人見るもよし、人見ざるもよし、我は咲くなり、ね、人見るもよし、人見ざるもよし、我は咲くなり。この渡辺さんは、お姉さんと2人の お兄さんの、ね、妹として育ったんですって。で、その中でよくできるこのお兄さんとね、 お姉さんを見たお母さんは、あなたのお兄さんは、あなたのお姉さんはよくできるのにねって言われてたんですって、うん、そう比べられて、いつかね、いつしかね、この劣等感が自分の中にあって、そしていつも周りと比べることになって、そういう心をね持ってしまった、まあ、それに、気づいたってことなんですよね。そしてですね、ここからは渡辺さんの著書の中からご紹介しますね。渡辺さんですね。でもそんな私にも、無条件にありのままの私を愛してくださった方との出会いのおかげで、他人と違った自分でいいのだという安定性を身につけることができたのですって言ってるんですね。もちろん無条件にありのままの私を愛してくださった方っていうのは、私たちの神様ですよね。渡辺さんは、渡辺さんが、できなくてもできても無条件に渡辺さんを受け入れてくださる神様と出会うことを通して、あ、このままでいいんだ、これで精一杯生きよう、こう思えるようになったってことですね。そして渡辺さんはこう言います。他の人がみんな輝いて見える時でも、そうはなれない自分を嫌わず、いじめないで、私は私らしく咲けばいいんだと思うこと、他人と比べないことが安定性を育むためにとても大事なことなのです。バラのように花屋の店先で高い値段で売られることを羨む必要はありません。確かにタンポポはバラにはなれませんが、バラもタンポポにはなれないのだという真理をしっかりと心に留めておきましょう。これが人見るもよし、人見ざるもよし、我は咲くなりの心なんです、とこう言うんです ね。でもね、周りを見ないでと言われても見てしまうんです、ね、でも見てもいいんです。でも比べる必要ないんです。そういうことですよね。だって私たちはそれぞれ一人一人が素晴らしい神様の作品なんです、ね、神様は私たち、作者である神様はね、私たち一人一人の作品を見て、あなたは素晴らしい、あなたは高価でたっとい、ね、そのままでいいんだよ、そしてあなたの人生に素晴らしい人生を送ってるから、ね、こう言ってくれてるわけですよね。そこで私たちがよそ見をして、うわー、隣の芝は青いな、隣の人の人生はいいなと思ってると、その素晴らしい自分の人生を取りこぼしてしまうんです。見失ってしまうんです、ね、だから私たちは神様と共にね、自分の人生を、自分が与えられている人生を歩んでいけばいいってことですね。最後にエレミアのこれ29章の11節から13節なんですけれども、ちょっとあのレジュメに11って書いてあるので、皆さんぜひね訂正してください。このスライドでは29ってなっておりますけれども、エレミア29の11から13ですね、有名な箇所です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜月、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。今日のパウロの姿を見ても、誰が何と言おうと、どんな状況にいようと、ただ神様だけ見てたんです、ね、四方八方を責められても上は空いてるんです、ね、皆さんね。さあ、皆さんもそれぞれの人生を歩んでいると思います、ね、ぜひ皆さんの置かれた場所でね、精一杯咲いていきましょう、ね、そしてね、いつも皆さん、何があってもチョイスは私たちができるんです。ぜひね、神様に与えられた人生ですから、いつもね、希望にあるチョイスをしていきましょう。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ここにいるすべての人をあなたが愛し、そして導いてくださり感謝します。私たちは時々弱いものです。傷ついたり、または怒ったり落ち込んだりします。でもその度に不思議な助言者である、ワンダフルカウンセラーである神様、あなたご自身が私たちに必要を与えてください。 どうか私たちの祈りをあなたがいつも汲み取ってください。そして私たちの人生に最善をなしてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。